王子小劇場の聞いて聞いて、
こんにちは、職員の井上です。いや、3月なりましたけど寒いですね。本当に寒い。なんで？あ、でももうその今収録しているのが7日とかなんですけど、10日とかになったらある程度落ち着くのかな。なんかここからすっごい暖かくなっていくみたいなのをご天気予報で見て戦慄してたんですけど、いやでもこの3月頭ですね、めちゃめちゃ寒くて本当に耐えられなくて、もう3月だろうって思いながら過ごしてたんですが、まあこれから暖かくなることを信じて過ごしていこうと思います。はい、王子小劇場はですね、絶賛佐藤佐吉演劇祭2024開催中でございます。2月の21日にですね、幕が開きまして、現在第3週でございますね。でも公開された日はもう第3週の千秋楽やってるかなぐらいの時期で、もう次から第4週もなんで折り返しですね、そろそろ。とは言いつつ、その演劇祭って13団体ぐらいあって、前半3週間で5団体で、後半3週間で8団体やるっていう、ちょっとよくわからないスケジュールなので、私私含め実行委員のみんなは来週が一番怖いっていうのをずっと言ってるんですけど、はい、来週ね、その4団体来るみたいなあれがあって、ちょっと怖いねとかって言ってるんですけど、あ、それはあれですよ、作品に関してはものすごく楽しみなんですけど、忙しすぎるっていうね、運営でもいろいろなことをやっているので、ちょっと紹介文の方にも特設サイト、演劇祭の特設サイトの方を載せさせていただいたんですけれども、演劇祭実行委員としてやっていることとしては、各団体ですね、インタビューをして記事を出して、で、ゲネを見てゲネレポートみたいなのを書いて、初日が終わったらオリジナルシャンパンを作っているので、そちらを団体の皆様の前で開けて、で、演劇祭今年で20周年になりますので、 OBOG の方をお招きいたしまして、作品でですね、初日を見てもらって感想を言う生配信開講一番というものをやって、演劇祭を盛り上げているという次第でございます。まあ、なんで初日ら辺にすごくいっぱいドバッと出て、あとはもうガンガン広報に振り切って、参加団体さんの席をどんどん埋めていくというようなことを実行委員会ではやってはいるんですけれども、本日はですね、ちょっと前半の振り返りもしつつ、後半の見どころみたいなものをどんどん喋っていけたらいいかなというふうに思っております。はい、で、ちょっとじゃあ前半の振り返り、ウィーク1ですね、ギジレンさんとザジズーさんで、ございました。ギジレンさんですね、なんか4年ぶりに本公演があって戻ってきてもらったんですけど、いやー泣きましたね、めっちゃ泣いて、ゲネを見たんですけど、そのリハーサルというか、を見たんですけど、もう本当にすごい恥ずかしいぐらい泣いてしまって、なんかすごい、なんて言うんだろうな、結構しんどめな話ではあったんですけど、派手ない感じで演出したりとか、その小道具のさばき方がすごい上手くて、テクニカルがめちゃめちゃ巧みだったりとかっていうようなこともあったりとかしたんですけど、なんかなんて言うんだろうな、その一つ一つの言葉であったりだとか、その登場人物たちの抱えているものであったりが、なんか真に迫っていて、こういうこと現実でもあるよなみたいな、その現実との近さみたいなのですごくしんどくはなるんですけど、なんか、救いが全くない話ではなかったので、それが良かったなと思いつつ、ラストはですね、やっぱ演劇をやっている人、演劇をよく見る人とかっていうのはすごい感動できた作品だったんじゃないかなというふうに思いました。なんかね、ギジレンさんも久しぶりに帰ってきていただいて、めちゃめちゃ盛り上げて一番最初終わっていたので、なんかまた 戻ってきてやってもらえたら嬉しいな、単独でねやってもらえたらすごい嬉しいなって思いながら、はい、最初盛り上げていただきました。で、ゲジラさん王子小劇場でやったんですけれども、その同じ期間にですね、王子スタジオ1というところで、やっていたのがザジズーさんですね。 My name is I love you っていうファイファイの、作品をやっていたんですけど、なんかそれ以外にもものすごくたくさんのイベントをやっていて、それこそ前夜祭とか、上映会とか飲みの市とかもやってましたね。パフォーマンスとかっていうのもやりつつ、My Name is I Love You という曲を A チーム、B チームと、2週間ぐらいやっていったっていうのがザジズーさんなんですけど、いや、なんか My Name is I Love You っていう作品が2005年に書かれたものらしいんですけど、なんかその言葉であったり、結構その、なんて言うんだろうな、芸術的な、普通の物語というよりかは芸術的な何かを求めてというか、なんて言うんですかね。私もそんなに知識がないから、あれなんですけど、役者の身体を見て何を感じるかみたいなものがすごくお客さんに委ねられているもの。で、進行していくようなお話で、まあ、話自体はちゃんとわかるものにはなってるんですけど、なんか声で喋る人がいて、後から、役者がその声に合わせて、動きをするんですけど、なんかそれがすごいずれていくのを楽しむみたいな感じの作品だったんですね。で、A チームはすごく純粋にやられてたんですけど、B チームの方は、なんかもうちょっと現代に近づけてというか、自分たちザジズーという団体のことであったりだとか、2024年のバカ者として、My Name is I Love You という戯曲をどうアプローチしていくのかみたいなこととかにチャレンジしていて、なんか、やっぱあんまり見慣れていない私のような人間でもすごく、なんて言うんだろう、ある種分かりやすいというか、スッと入ってくるような演出構成にされていて、それはすごい、なんか、グッときたというか、あ、なるほど、こう、伝えていこうという、この曲自体を、自分たちという存在をちゃんと伝えていこうという気概がすごくある作品だな、というふうに見ていて、思っておりました。はい。で、第2週ですね。王子小劇場で劇団にしんすーさんがやられておりました。こちらの団体はですね、なんか死してなお生きてなおという作品をやっていて、東京学生演劇祭でグランプリを昔取って、大賞を取っていた方々だったんですけれども、うん。なんか、すごく、やっぱり、青春を感じるというか、大学時代の、演劇を作っていた頃、心がすごく燃えていた頃というのをすごく感じて、なんかお話自体はね、ちょっとしんどめだったりとかもしたんですけど、なんか大学の時にがむしゃらに突っ走っていた頃の自分みたいなのをすごく思い出して、なんか団体の中での役者さんたちもそうですし、構成員同士の仲の良さ、絆の深さみたいなのがすごく感じられる作品、全体的にそう感じられるような作品だったなというふうに思っておりますね。なんか結構緩い感じで会話が進んでいく瞬間があって、笑えるみたいな瞬間が、なんて言うんだろう、若干アドリブっぽいというか、ちょっとゆるっと空気が緩まって、これは役者さんに委ねられてるんだろうな、みたいなことを感じるような瞬間があって、それはそれですごく面白かったなぁ、というふうに思います。なんかね、あんまり見れないよなぁ、言うのと思って、なんかすごい懐かしい気持ちにもなりつつ、あ、でもなんか、どんどん忘れていってしまうけれども、ここで思い出すことができたんだなと思って、ちょっと感慨深くなりましたね。はい。で、今週ですね、3月の6日から10日までやって、王子小劇場でやっていたのが、いたのが、不条理コントユニットメルドさんの、スネークオイルという作品でございました。私、ちょうど昨日見させていただいたんですけれども、いや、面白かった。 ったっすね。なんか、笑える系なんですよ。で、本当不条理なコントの連続で、コントが何個か重なっていって、ただ、世界観は一つなので、話がなんか断片的に繋がっていって、最後にのオチになるみたいな感じの作品で、構成もすごい巧みだなと思ったのと、やっぱ、コント、だからっていうのもあるんですけど、その一つ一つのコントの構成も巧みなんですけど、やっぱ小ネタみたいなのがすごい面白くってなんかね、ちょっとそのメルトさんの開口一番って、王子小劇場の YouTube チャンネルでやっているアフタートークの映像があるんですけど、それちょっと見ていただければわかるんですが、なんかミニスカボリスの話とかラショモンババアの話とかっていうのがちょっと出てきていたんですが、なんかそういう小ネタとかも結構抜かりなく面白くって、なんかなんだろうな、結構不条理なのでなんだみたいな瞬間はたくさんあるんですけど、やっぱなんか、普通の瞬間に、はっってなっちゃうみたいな。で、基本的には、何やってんのみたいなのを心の中で突っ込みながら楽しみつつ、なんか、口頭向けな感じで進んでいくのに、どんどん繋がってきて、それがどんどん感動に繋がっていくみたいな体験は、すごい面白かったな、というふうに思っております。はい。で、同じ期間で、やられてるのが、エンニーさんですね。資格ですね。王子スタジオ1で、やっております。私まだ見れていなくって。ただ、なんか結構その、空間と地続きであるというようなことであったりだとか、その主催の長谷川さんがポストですごい、いろんなことをおっしゃっていたりとかしてて、あと、やっぱ開口一番とか見ていただければ、その OB の方々の感想とかも見れるので、興味深く聞いているんですけれども、やっぱなんかずっとちょっとヘラヘラして笑っちゃう結構、今週は割とコメディって言うとあれなんですけど、なんかコントというか、面白いんだけど、ぐっと心に残るというか、ぐさっと心に引っかかっていく何かを残していくみたいな、その、おしゃれ、かっこよ、面白いみたいなお芝居の二つ、というようなお話をね、各所から聞くので、私もちょっとこれからエンニューさん見るの、すごく楽しみにしているんですが、はい。なんか、やっぱ、エンジョイ&アンニュイ、違う、アンニュイ&エンジョイでエンニュイなので、はい。ちょっと、すごく楽しみにしております。なんかね、アドリブが多くて、120分になる日もあれば、100分になる日もあるっていうのも聞いて、すごい面白いなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっとね、どうなっていくのか、もしかしたら、この、ラジオを聞いている人も、ギリギリ間に合うかもわからないかもわからないっていう感じなので、はい。皆さんもぜひという感じでございます。はい。で、後半戦でございます。ちょっとごそっとまとめていっちゃおうかな。後半戦ですね、第4週、3月11日、1日だけで、ミーコという人が来ます。12時間ぶっ続けで一人芝居をやり続けると言っています。本当かな？私なんか、1ヶ月前、2ヶ月前ぐらいからずっと聞いてて、ずっと信じられてないんですけど、なんか朝10時から夜の10時までやるらしいんですよ。なんか1演目1時間で、本当にミーコという人が、一人しかいなくて、一人芝居をやるんですけど、なんか、1演目1時間で、それが4演目あって、で、なんか3周するって言ってるんですね。本当かな？もうずっと信じられてないんですよね。まあ、多分3月11日になったらわかるんですよ。本当かどうかが。なんで、ちょっと、なんか、途中退場も良いし、途中入場もいいらしいので、ちょっと、来てみたら、もしかしたらわかるかもしれないですね。本当に12時間やってるのか。なんかそれこそ11時とかに行って劇場が空いてなかったら、もうそれは嘘だったし。でも、10時に1回行ってはやってんなと思って帰って、で、ご飯食べて、8時ぐらいにまた行ってやってたら、それはもう多分12時間やってるってことなんだと思うので、なんかもう、よかったら、チラッと見てチラッと帰るとかっていうことができるらしいので、ちょっともしよろしければ、お願いいたします。来てください。 で、3月14日から17日ですね、3会場でやります。王子城劇場ではキルハトって、そろそろダンスという作品です。で、ホクトピアでは2会場ですね。ペガサスホールでは、サルバクチ真面目に生き真面目、カナリアホールでは宇宙論講座、ザ・ベスト&ザ・ワーストというものをやります。なんかキルハトってではあのアイドルの卒業の一大期みたいな感じのあのストレートなお話をやられるですね。で、サルバクチも真面目に生き真面目っていう、SF シチュエーションコメディみたいなのをやるんですけど、あの宇宙論講座が今までの公演の良かったシーンだけやるらしいんですよ。本当かな本当かな本当かな？なんか、あの、この週、本当かなが多いんですけど。なんか、私でもちょっと信じられてないので、なんか見に行かなきゃなと思ってるんですけど、なんかめっちゃ繋がって、それこそあれですよね、なんか勝手な妄想ですけど、良かったシーンをどんどん並べていったら、なんかめっちゃ繋がっていって、最後なんか、めっちゃ感動的な最後になるみたいなことになったらめっちゃ面白いなって思ってるんですけど、全く繋がってなくても面白いなと思うのでなんかマジで本当に良かったシーンだけ見せられてるみたいな、クライマックスずっと見るみたいなことって絶対ないんじゃないですか。ちょっと楽しみなんですよね。で、あのキルハトってに関してはうちの職員の山本というものが主催している団体でございまして、あのなんて言うんだろう、そのいろんなシーンを切って貼ってして、最後にそのシーンをどんどん、が、繋がっていく様みたいなのを見るみたいな、構成が魅力的な団体さんなんですよ。で、なんか、すっごい可愛らしいフライヤーなんですけど、なんか、すっごいヒリヒリしそうな、なんか、ちょっと、ドヨンとした、空気を一瞬感じるんですよね。X から。あんなに可愛いフライヤーなのに。なんか、ちょっと、よどんだ空気を感じるというか。なんで、ちょっと、うわっみたいな展開をいっぱいやってくれるんじゃないかなって、すごい思っているので、なんかそういうのが好きな私みたいな人は、なんか嫌な、ね、あんまりないんですよね、その、話とか、感激とかをして、嫌な気持ちになりたい。ド M? みたいな人、あ、ごめんなさい、なんか口が悪くて、悪いわけではないか。みたいな人ってあんまりないとは思うんですけど、そういうちょっと特殊な私のような人は、絶対キルハトッテを見に行ってほしいなって思っています。で、サルバクチでございます。私が脚本を書かせていただいておりまして、本当に素敵な3人の魅力的な俳優さんを、演じてくださいます。真面目に生き真面目。さすがは井上ルナと言うべきか、なんかこの言い方すんの、ちょっと気持ち悪いですね。まあいいか。まあ井上ルナが書いたな、みたいな感じの作品に最終的になっちゃったな、とは思うんですけど、なんか結構、結構わかりやすいし、俳優さんがとにかく素敵なのと、このキャラクターを、この俳優さんにやってほしくてって思いながら書いたので、私の趣味は全開です。私が本当に見たい、そのサルバクチの俳優の3人のオタクとしての井上ルナが見たいキャラクターを書かせていただいたので、ちょっとその、ね、どう映るかはあれなんですけども、すごくおすすめでございますというのと、やっぱただ単純に、盛り上がるお話というよりかは、私が普段心がけている優しい悲劇という、作風のコンセプトがあるんですけれども、そちらもちょっと織り交ぜさせていただいているので、爽やかなお話ではあるし、賑やかで爽やかなお話ではあるんですけど、やっぱちょっと、物悲しいというか切なめというかみたいなことが、起こるんじゃないかなと思っています。もしよかったら見に来てください。はい、時間がでもこのまま話し続けます。第50ですね、3月20日から24日こちらも3会場であります。王子小劇場では排気口、ホクトピア、ペガサスホールではイーヘンジ、カネリアホールではティッシュ、この3団体ですね。なんかざっくりとしたこの第5週の印象に関しましてはですね、おしゃれで、ちょっとポップなんだけど、なんて言うんですかね、 死の匂いがする感じ。なんだろう、そのおしゃれだし可愛いしポップだしっていうような雰囲気を全体的にこうふわっと感じる作品たちなんだけれども、やっぱり少しこう後ろ暗いというか、人が目を背けたくなるような、あの暗い部分、死ぬとかそういうような部分を大切にされている方々、そういうような作品が見れる週になるんじゃないかなって今のところ勝手に邪推をしている段階ですね。この週はすごくてですね、まず萩子さんですね、去年23年の三鷹の、ネクストセレクションという、あの若手の佐藤佐吉さんの、と同じぐらいということ言い方をするのはあれなんですが、若手の登竜門というか若手団体が売れるため の、 あの門みたいなものが、まあ、やっぱり演劇にはいくつかあるんですが、それに、をくぐり抜けて佐藤佐吉演劇祭に来てくださったのが萩子さんです。で、いい返事さんはですね、劇作家の中島さん、主催の中島さんがですね、63回目なのかな、岸田戯曲賞の最終候補に残られたすごい実力派の方です。はい。で、ティッシュさんも、去年とか一昨年とかに、仙川劇場演劇コンクール、でファイナリストに残られた方です。すごくいろんな実績を残されている、お三方で、なんだろう、芸術的な見方でもそうだし、そのエンターテインメントとしてもそうだし、きっと、それぞれすごく見応えのある作品、重厚な作品が待ってるんじゃないかなとものすごく思っております。で、最終週ですね、南極ゴジラですね、こちらは、2022年の佐藤佐吉賞を総なめした、実力派を確定団体になっております。南極ゴジラ私すっごい好きなんですけど、コンセプトムービーというものが、公開されているというのと、 Spotify で冠番組を始めたんですよ。それがすごい面白いので皆さんぜひ見てください。南極ゴジラは、SF なんですけど、やっぱり重厚感がたまらないですね。やっぱりその SF の厚みというのもそうなんですけど、構成の厚みもそうですし、すごいなんだろうな、すごい面白いし心にぐさっと刺さる作品をすごく書く方だなというふうに思っております。はい、結局こんなに喋ってしまった。結局最後は駆け足ですしね、よくないかな。で、来週じゃない、来月はその後半の感想とかをベラベラ喋る回にしようかなというふうに思っておりますが、来月疲れ果てて休んだら本当にごめんねって思ってるんですけど、なんかもし少しでも興味が湧いたらですね、皆さんフォクトピアか王子小劇場で、王子小劇場ではね、毎週やってるんですけれども、来週、再来週はホクトピアでもやってたりとかするので、ぜひぜひ王子小劇場に足を運んでいただければ嬉しいです。というわけで、今月はここまでです。また来月お会いしましょう。さようなら。